氷の島をその東京と同時で上映させていただくっていうのは本当に偶然の出会いというか、僕もだからなんだろうね、岩井島のことというのは全然知らなかったですよ。でたまたま映画を見に来てくれるお客さんの中に出身の姉ちゃんがいたってだけなんですよ実際は。で、そしたらその現場で、現場じゃないね、その島で映画を撮ってる人がいるよっていうお話を聞いて、でその辺つないでいただいて、で去年の、まあ、なんていうの、V 設置、阻止する阻止しないっていう時に、まあ、やっぱり広島のそのなんか温度差というか、なんかちょっと不自然というか、自分たちの直感とその周りの雰囲気のギャップがつまんねえっていうことで、そのラッシュ上映、本当はだから多分花房さんもやりたくなかったと思うんですよ。この今日見ていただいた氷の島を完成前に、いくつかシーンをピックアップしてご紹介しますと。でそれを見て、関心を持ってください。でも本当は多分彼女は完成したものをまずは見ていただきたかったはずなんですよね。でそれを本当にちょっと曲げて、そういう企画を彼女が考えてくれた時の会場にここを使ってくれたんですね。で、まあ、そのつながりもあって今回その東京とじゃあ同時で上映してみようか、本当に個人的なつながりで上映をさせていただいて、でもなんかだからその広島でね、原発っすよ、なんでこんなにね、まあ、さっき言ったけど、なんでこうさ、そうアレルギー的な、何、まあ、ここで言ってもしょうがないけどさ、チンポムとかさ、ヒステリックになるじゃないですか、あんないい表現、まあ、俺はあれいいと思ってるんですよ、ああいう面白いアプローチをね、そこからこう掘り返す賛否両論みたいなところで言うと、でそういうところにヒステリックになるけど、いやいや、もっと具体的で、こうもっとおっかないことが、っていうところでさ、こう、そうで、その上映会とか、その花房さんのラッシュ上映とかっていうことをやっていくと、でもその、さっき、ね、チェルノブイリっておっしゃったけど、その、あの頃にすげえ反発というか反対してたお母さんたちの、その、なんかこう、キルトのさ、タケストみたいなのをこう、よいしょって出してきて飾ってくれる人だとか、広島にいろんな人がいたんだっていう話、あの頃昔そのあ俺もそのチェルノブイリ当時にこう問題化してた時に岩井島にライブに行ったよっていう、あのオーティスってライブハウスのマスターとか、なんかそういうエピソードがポロポロ出てくるわけですよ広島から。でこれやべえっていうか、何をこうなんつうの埋めてきちゃってたの、その何年か広島で、その多分景気が良かったりとかさ、まあいろいろなんでしょう、なんかはしゃいでたいろんなことがさ、フラフェスとかやってる場合じゃないんですよ。そういうなんかこう企業イベントみたいなことばっかりやってるわけじゃないんですよ。そういう個人のいろんな面白いことが埋まってんだったら、ちょっとこれ迷惑がられても掘り返した方がいいんじゃないかっていうような感じがちょっとあって、でそのいいきっかけをいただいてる感じはあるんですよね。広島で見るということに関して言うと、なんかそういうその可能性というか、風穴の一つにもしかしたらなるんじゃないのっていうことはすごく思って、その東京と同時、別に東京と同時でやったからってね、広島のお客さんがこうワッと来てくれるわけでも、まあ、ぶっちゃけないじゃないですか、もっと本当は、ね、いい映画館というかさ、もっと大きいこう利便性の高い映画館でかかった方がいいって俺も思ってるんですけど、
いや、いいよ、
それはそれでね、ただなんかそういう広がりの突破口としては、この映画の上映がここで終わってもらっても正直困るんですよ。
あ、
だから今日見ていただいて、でここでくだらない話してると思ってたんですけど、でも、まあ、なんかその中からこう取っかかりをまあ見つけていただいて、で、まあ、この映画を見た、でこの映画を気に入っていただけたかどうかわからない、で、期待外れだった方も多分いらっしゃると思う、例えば反原発のツールとしては物足りないっていうような言い方をする人も多分いると思うんです、でもまあそういう映画じゃないんですよ、っていうところで感動するお客さんも必ずいるっていう、でもなんかそういう何かしらその ここで語られた言葉そのものでもそれをひっくり返した感想でも何でも、うん、こう持ち帰っていただけるような機会があればいいなっていうことで、まあ言うてもチンピラって言いますけど、この人って頭いいですからね。なんかそういうところでこう言葉なり何なりっていうのをこの1週間でこう一人でもね持ち帰っていただけたら面白いんじゃないかっていうことで、今回この企画ご相談したみたいな次第。
ありがとうございます。
ですよね。
ありがとうござい
ます。高島さんがさっきおっしゃった、
うん、
なんだっけ、そのあこちゃんの兄ちゃんが言ったっていう話、自然は友であり敵であるって話あるじゃないですか。あれってだからその寮のね、その思うに任せなり、その畑仕事とか作業とかだけじゃなくて、それ反対派推進派っていう話、そうじゃないですか。で結局おもんばかってるわけですよ、中でその反対派推進派とかじゃなくて、
うんうん、
そういう風に引き裂かれてしまうとしようっていうところの共同体の話に置き換えても、
うんうん、
その話って生きてて、それが実際その兄ちゃん の, その行動指針の一つになってるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ多分島の人たち他の方もそうですよ、うんうん、俺もそういうのおっしゃってるの聞いたことあるし、
うんう
ん、なんかものすごくこうそういう意味ではそのなんていうのかな、ストーリー本当ない映画ですけど、
うん、
ヒントが本当めちゃめちゃたくさんある作品っていうのはあって、だから何かこう予定調和にはならないと思うんですよね。こういうものが見たいと思ってこの映画を見て思った通りのものが見れたっていうだけの映画じゃないんですよね。
本当ね。
なんかそれとはこう裏切られる部分も含めてものすごく取っかかりとかヒントとかがある作品だと思うんで、本当に願わくばこう。たくさんの人に見てほしい作品だと思ってるみたいな、こう営業トークにつなげて終了みたいな。まあ、そのもう一つそのシンパシーを覚えたこととしてはね、横川シネマっていうのはまあ、ご存知のようにあんまり有名な映画とかやらないわけですよ。全国一斉公開の作品っていうのは、まあ、今回は特別東京と同時ですけどまずないんですね。東京とか大阪とか大都市の上映が終わってその後巡回して地方に来る中の一つで、下手すれば、公開から半年遅れぐらいで、上映する話題作とかもたくさんあります、
うん、
であまり雑誌の表紙を飾るような映画はないけれども、うん、見ていただければ全然面白い作品たくさんあると思います。で要するにそんなにその広島でニーズのある作品はやってないんですね、極端に言うと。
ただ
一応経営者
だにそのニーズに見合ったってことで言うとこの映画館でかすぎるんですよ、これは、うんうんうん、俺にとって困るわ、
うんうん、
もう本当に空席以外満席みたいな感じなんですよ。でね、でもそのこの映画館ができたのは40年ぐらい前です、僕が生まれるよりちょっと前ぐらいなんです。で例えばこれ1回潰しちゃってこのスペース多分もう作れないじゃないですか、
うんうんうん、
でそういうなんかその岩井島の話と比べてもう全然短いスパーの話なんですけど、そういうこう多分なくしちゃうともう再生できないものっていうのがたくさんあって、でそういう意味で言うとまあここはまあどうでもいいって言えばどうでもいいけど、まあ割とそういう意味でこう重ね合わせて上映させてもらえる喜びみたいなところになってる部分はあるんですよね、っていうことも言って終了。